それでは行きたいと思います。ここ1週間重たくてですね、先週から重たかったんですけどねなんでこんなに重いんだろう、最近重たいメッセージ続いてるんですけど、なんで重たいんだろうと思ってここに来たらだいぶすっきりしまして、今回の賛美もですね、久しぶりにすっきりした天を抜けたような賛美になってたような気がします。で、まあ、先々週くらいからですかね、主の重みを非常に感じまして、先週も感じたんですけど、で、まあ、祈っても祈ってもこう天に突き抜けないような、まあ、重苦しさがあって、で昨日一昨日が一番重たかったですからね、仕事にも影響しちゃいまして、仕事でもうーんみたいな感じでね夜もあんまりすっきり眠れないような状態が続いて、一体これは何なのっていう感じでしたが、ここに立ったら主が助けてくださったのか、足もしかっとこう立てるようになりました。で今日はですね、まあ、週末の歩みということにしました。まあ、いろいろあったんですけど、最終的に、この題にしました。まずですね、もう皆さんよくご存知だと思うんですけど、惑わされる原因というのをですね、まず確認しておきたいと思います。これはですね、週末になると惑わされると主が警告されているからなんですね。ですからここであえてその惑わされる原因というのをですね、確認して週末どうなるのかというのを今日は見ていきたいと思います。で、まずですね、惑わされる第一の原因というのはもう自分ね、自分の欲と言いますかね、自分の罪と言いますかね、ヤコブ書にですね、ヤコブ書の1章14節あるんですね。ヤコブ書の1章のですね14ね、こうもう皆さん聞いたことあると思うんですけど、人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます、というこれですね。パウロもですね、まあ、ピリピ書ですけど、誰もみんな、テモテのことについて語っているところなんですけどね、自分のことを求めるだけでイエス・キリストを求めてないというパウロの言葉もありますね。週末になるとこれが多分ますます激しくなると思うんですよね。で最初誘惑惑わされる原因の一つは自分の欲ね、二つ目もちろん敵ね、サタンはおいでおいでって言いますからね、血の水は甘いぞって歌ってるかどうかわかんないですけどね甘そうに見えて誘い出しますわね、で先々週ね、タカさんもメッセージしましたけど、敵は初めから人殺しなんですね。人殺し、殺すために誘うんですね。真理はないし偽りの父なんで、騙すの上手なんですね。我々がいくら肉でね対抗しようと思っても無理ですね。騙すの上手ですからね。で人殺しですから簡単に殺せます。これが二つ目ね、敵、惑わされる原因の二つ目は敵ね。三つ目、世の中ね、世の中もいろんなことが今も起きてますけどね、これに惑わされちゃうんですね。第一ヨハネ書いてますね、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢っていうのはこの世から出てる。この肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢で、イブも騙されちゃいましたね。我々もそうですね、この世は、この肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢が溢れてますんでね、我々もこの世で惑わされちゃうんですね。で今週末に、向かって、駆け上ってます。でね、マタイ24章でね、ちょっと確認しておきたいんですよ。イエス・キリストが地上におられた頃、警告された言葉ですね。これ改めて読むと、マッチしてるのがいっぱいあるんですね。 恐ろしいことに、まあ喜ばしいことでもあるんですね、御国が近づいたということでね、24章ですね、4節からいきますか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。まあ、ここからその週末に起こることが始まるわけですね。まず、5節、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょうということで、最初キリストというものが多数現れるね、最初ね。その次6節、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。ということで、戦争は必ず起きるんですね。だけど慌てちゃダメよと、まだまだよと言ってますね。もうすでに戦争は大きいのは何回も起きてますね。でもまだまだなんですね、もうキリストはおっしゃるように。でその次7番目、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に金と地震が起こります。対立が起こるんですね。国対国、民族対民族の争いが起きます。日本もね、隣の国となんか争い起きてますけどね。この中東でも起きてますよね。モスレム同士で争ってますね、今ね。トルコとシリアが喧嘩してますからね。戦争になってもおかしくないですね。モスレムは一つなんて感じないですね。モスレムの中でも争い事が起きてます。そういうように対立が激化してますね。で飢饉と地震、地震ね、もう日本じゃしょっちゅう起こってますけどね。飢饉も深刻になってますね。自然災害増えてますからね。イギリスもなんか洪水になっちゃったんですね。なんか部分的な洪水じゃなくて、今年は全土起きちゃったのかな、イギリスはね。BBC とか行ったら分かりますよ、載ってますから。イギリスの洪水もすごいですね。タイは相変わらずね、タイは相変わらずで、今年はなんか日本メーカーの保険が下りないということで、タイに工場を持っているメーカーは戦々恐々としてるみたいですけどね。そういう状況もありますね。アメリカのね、アメリカの干ばつは少しは収まったんですかね。アメリカはね、今年の初め行ったんですけどね、冬の2月ぐらい、3月ぐらいかな、すごく暖かくって、ですからアメリカの人も心配してましたね。このまま行くと夏は大変なことになるんじゃないかっておっしゃってましたね。だその通りになっちゃいましたけどね。まあ、自然災害が増えてますね。でその次、しかしそのようなことは生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせて殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますということで、イスラエルは全ての国々にの人々に憎まれます。その状況は昔から憎まれる国なんですけどね、不思議と主が言われた通り憎まれる国なんですね。今パレスチナとの関係で憎まれてますけどね、周辺諸国から。で、周辺諸国だけじゃなくて、いろんな国からも憎まれる運命になるんですね。でこれクリスチャンにも当てはまるんで、私たちも、クリスチャンというだけで憎まれる時が来てるかもしれません。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。だんだんこの人間性がなくなってきてね、人と人との関係がだんだんこう分裂していくような、分断されていくような感じですね。でまた偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。偽預言者いっぱい出てますよね。何月何日景況ですとかねいっぱいいますよね、すでにね。なんか毎月のように警護があるような話がこう出てくるんですかね、今はね。大変ですけどね。で不法がはびきょるので多くの人たちの愛は冷たくなりますということで、もうここまでで大体はまっちゃってるんですね、今の現代に。ですから、まあ、自分じゃどうしようもない出来事がまず起こるんですね。戦争が起こったり、自然災害が起こったり、まあ、対立が起きたり、飢饉が起きたりね。でそれに伴って、生活が、まあ、だんだん迫ってくる、切羽詰まってくるんですね。そうすると人と人との関係も冷たくなっちゃう、孤立感が出ますよね。やっぱり人は人間の間じゃないと住めないと言った人もいましたけど、その関係がだんだんこう分 まあ、分断されていきますんで、一人一人が、孤立化していきますね。今の孤独死というね話もなんか去年とか一昨年とかね結構言葉としても流行りましたけど、日本もですね、だんだんとその孤立している、いると。みんな自分の生活で精一杯という、状況になってます。まさにここに書いてある通りですね。そうすると、まあ、みんな自分中心になっちゃうんですね。もともと人間って自分中心なんですけどね、ますますあの自分の生活で精一杯になっちゃいますね。で、孤立しますんで、まあ、誰何かを求めたくなっちゃうんですね、やっぱね。そうするとここにあるようにキリストだというのが多数現れたり、私は預言者だというとそっちの方に頼りたくなっちゃうんですね。ですから終末になればなるほど惑わされやすくなると思いますよ。イエス・キリストがこの前兆を説明するとき最初にかけた言葉はさっき読みましたけど4節ですよね。そこでイエスは彼らに答えて言われた。最初の言葉は人に惑わされないように気をつけなさいということですから、これが最重要課題と言いますか、一番注意しておかないといけない言葉ということになりますね。で、特にですね、クリスチャンは不思議に惑わされやすいですよね。トロントブレッシングから始まってね、第三の波とかなんかいろいろあって、私もあんまりそういう波に、巻き込まれたことないんで、実際どうかわかんないですけどね、テレビ見たり噂聞いたりビデオ見たりしたらなんかすごいことになってますね。トロントではなんか床をゴロゴロ転がった人もいるとかね、パタパタ倒れた状況もあったとかいう話ですけどね、そういう、なんて言いますかね、予言とかね、霊の戦いとかね、悪霊追い出しとか奇跡とか癒しとかね、そういうパフォーマンスに騙されちゃいますね。これテサロニケのところにちゃんと出てるんですね。第二テサロニケ2章のところですね。ああ、テモテは来てた。2章の2、霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、死の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。週末になると心を騒がせやすくなりますからね、落ち着きを失っちゃダメよって言ってるんですね。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。ここにもパウロも同じのこと言ってますね。騙されるなって言ってますね。なぜならまず廃墟が起こり、廃墟今起こってますね、あっちこっちでね、ここに騙されちゃダメですね。廃墟ね、まず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。まあいわゆる反キリストね、この人が現れないといけない。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の上に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。まああらかじめパウロは警告しておいたんですね。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるんです。まだ引き止められてるんですね、時を主が待っておられるんですね、不法の秘密はすでに働いています。昔今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われますとあるように、 偽りの力、印不思議を伴ってその人は現れます。その人が現れに従って、印不思議があっちこっちで出てきます。これ主も言われてるでしょう、あの、主よ主よと主がね再臨された時にこっちまた戻ってこられた時に主よ主よと呼ぶ人がちょっとだけ現れるって書いてないですね。大勢現れるって書いてますね、マタイに書いてますね。大勢現れる、ちょっと見てみようかな。マタイ7章だっけ、21節ですね。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。ほら書いてあるでしょ、大勢の者、多くの人が来るんですよ。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ってはだではありませんか。ですからその日が近づくにつれ、予言する人、悪霊を追い出す人、奇跡をたくさん起こす人が大勢出るんですよ。大勢出るって書いてますからね。でその人たちが主よ主よっつってイエス・キリストに私これやりましたっつって示すんですね。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らないと。ですから一番最初に惑わされやすいのは印不思議です。でやり方を教わってそれをやってみたら自分でもできちゃったっていうやつね。大勢の人が予言をし印をなし奇跡を起こせるようになるでしょう。しかし残念ながら主の御心じゃないんですね。ですから、印不思議癒し等々やっている集会がもしもあったとしたら、まず最初に注意した方がいいですね。それは主の御心でその集会が行われているのか、それとも単なるパフォーマンスだったをやっているのか、そこはこれからますます注意して見極める必要があるということです。大勢のって書いてあるでしょ、大勢のもの、大勢のものが多分やるようになると思いますよ。パフォーマンスの方に走ると思いますよ。で見分け方は、その前の節20節、あなた方は身によって彼らを見分けることができますって書いてますんで、身でチェックするしかないですね。御霊の身ね、愛、喜び、平安、寛容、親切ってものもありますね、ガラテヤ書に書いてある。これによってチェックしないといけないですね、ここはこの御霊の身はイエス・キリストの品性を表してるんですけど、その集会がイエス・キリストの品性に合ってるかどうかをチェックしないといけないですね。トロントブレッシングで床ゴロゴロゴロゴロやってるの見て、あれイエス・キリストの品性合わないですよね、どう見てもね。その辺できちんとチェックしないといけないですよ。ですから、繰り返しますけど、印不思議癒し奇跡悪霊追い出し等々含めてパフォーマンスに走るような教会集会等々が増えますよ。で大勢の人がハウトゥーっぽくこういうことを唱えろとかね、こうやって命じろとか言ってね、ノウハウを教えてもらうと思いますよ。でやったら治っちゃったとか言ってね、喜んでますますハマっちゃいますよね、ということが起きますよ。大勢出ますって書いてますからね、イエス・キリストも言ってますから、我々はそれ注意しないといけないです。そして二つ目、そこに書いてますように、惑わす霊と悪霊の教えに心を奪われると、まあ、敵の動きも活発になりますからね、吠えたける獅子のようにとかいうのありましたね、だからペテロだっけね、なんか言ってましたね、吠えたける獅子のように狙ってますとかいうのがありましたね。で パウロも悪魔に機会を与えないように注意しろって言ってますけどね、惑わすれ悪霊の教えっていうのがですね、ますます出てきます。第一テモテ見ましょうか。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり食物を断つことを命じたりします、ということで、聖書に書いてある以上のことを語ってんですね。まあ、ルール作ったり、まあ、いろいろちょっとねじ曲げたりですね、9割合ってるけど1割違うとかね、もしかしたら 99% 合ってるけど 1% 違うとかね、いう感じで惑わす霊悪霊の教えっていうのが活発に出てきます。それもね、我々は見分けないといけないですね。でそこに入っちゃうとどうなるかっていうのはね、ここ2節に面白いこと書いてますよ。嘘つきどもの偽善によるもの、確かにね、偽善はびこみますからね、一見良さそうなルール作っても実は偽善だったっていうのは山ほどありますね、彼らは良心が麻痺しており、このね呼び方がすごく面白いですね。これ岩波訳読むとすごく納得できるんですね、内容の意識の不自由さって書いてあるんですよ。一見読むとね、なんじゃ意味わからんみたいなね。岩波訳ってできるだけ直訳に近い言葉で、訳そうとしますからね。内容の意識の不自由さ、なんじゃいこれみたいな感じでね、こうな一瞬こう首かしげちゃうんですけど、主を認識するさまざまな機能があるんですが、それが 霊に備わってるんですね。霊の一つが主と対話したり認識したりする機能があるんですけど、そこがね制限されて麻痺しちゃうということですね。ですから、ここに書いてある、これ良心、良心も霊の一つなんですけど、いいことをしようという良心だけじゃなくって、その他の機能もこれ麻痺しちゃうということですね。これ厳密に訳している岩波訳によるとね。ですから霊的に主からも完全に離れた状態になっちゃうんですね。彼らはっていうか、こっちの、いわゆるね、分かりやすく言うとカルトの方に入っちゃうとね、カルトの方に入っちゃうと主から完全に離れた状態、完全にコミュニケーション取れない状態になってしまっていると、霊的感覚が完全に麻痺されているという状況になってしまいます。多分これのね、一番最初はここの書いてある御言葉以上のこと、行き過ぎちゃったというやつですね。これ第二ヨハネにも出てくるんですよ、誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持ってないという言葉があります。その教えのうちにとどまっているものは御父も御子も持ってますというのがあるんですけど、最初は多分行き過ぎ、第二ヨハネにあるように行き過ぎをしてキリスト教のうちにとどまれなかったんですね。自分で勝手に妄想しちゃって、自分なりの教えを作っちゃったと、それがカルトに発展していくんでしょうけど、そこまで行っちゃうと霊的には主から完全に切り離されちゃうと、で自分の頭の中でいろいろ考えるようになると、主と完全に切り離されるんで敵の攻撃もあるでしょうし、敵の誘いにも多分乗りやすくなってるでしょう。多分入ってると思いますけどね、敵の教えがね、その中にはそういう状況になります。このようにですね、週末に向かう中ですね、まずパフォーマンスに惑わされないということが重要になりますし、惑わす霊悪霊の働きが活発になりますんで、とどまってない行き過ぎの教えに注意する必要があると いうことになります。で、なすべきことは何でしょうということね。もうね、こっから先はね、もうやるべきことをやるしかないですね。今まで、メッセージでも語られてきた、あるいはこの聖書によって語られてきたことをですね、着実にやるしかないですね。いろいろ言われましたよね。十人の乙女の例えってね、よくここでも語られますけど、もう油を準備してね、目を覚ましておかないとダメよという、まあ、例えね。で、よく使われますよね。で、あくまで、敵の攻撃、世の動きっていうのは、具体化すると目に見える形になりますけど、霊的な話ですんでね。霊的な世界に注意しておくということが重要なんですね。真の動きはもう霊的な世界で始まってますんでね。それが時を経て、表面に出てくるだけですからね。ですから、御霊によって悟るということが重要になります。そこをね、一番表しているのが、第一コリント2章。2の10から16ですね。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。まあ、ここは御霊じゃなくて、まあ霊ですけどね。霊の言葉は御霊によってわきまえるということですね。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたのか。ところが私たちはキリストの心、まあキリストの思いがあるのです、ということで、霊的世界のことは御霊を通じてしか分かんないんですね。主の御心も御霊を通じてしか分かんないんですね。ですから霊的に敏感になっておく必要があります。これが最初ね。霊的に敏感ってどうやってなるのとかね、言われたりしてね霊的に敏感になるにはどうすればいいか、最後の結論のところで言おうかな私なりの考えを筋肉鍛えるみたいにバーベル上げりゃいいのとかねそんなこっちゃないですわね。毎日お祈りすりゃいいのかと、まあ、それ一つだと思いますけどね。で、次、3に、さっき、最初に言いました、惑わされる原因、自分の欲的よってね、肉的よね、肉的よに対して、ちゃんと対処しましょうと。自分の欲に対して、イエス・キリストを思い、御言葉を蓄えると、あります。まあ、第二テモテの2の8とコロサイの3の2はね、まあ、イエス・キリストを思えって書いてあるね、天のことを思いなさいってよく言われるやつですね。ここでもよく言われますね。天のことを思いましょうって。私たち大体御座はね、本当はね、天にあるんですからねと書いてあるんで、天のことを思った方が本当は健やかになるはずなんですよね。地のことを思えば思うほど暗くなっちゃうね。地のことを思えば思うほどって、例えば将来原発どうなんのかなとかね、 日本は国債暴落しないだろうなとかね、そう思えば思うほど暗くなっちゃいますよね。もう三国の天に座しておられる、方をこう思うとね、見上げてね、こうやるとなんか元気になってきますね。今日のあの賛美の時もそうですよね。天がこういう感じでね、こう迫ってきてね、ああ主がおられるみたいな感じになっちゃうとね、すっきりくっきりじゃないですけどね、重かったのがなんか本当にあの足を立たせてくださると書いてあるところですね、そうになっちゃいます。ですから、まず、天のこと、イエス・キリストのことを思うということ、それから二つ目がね、御言葉を携える、蓄えるっていうの、これ一ヶ月ぐらい前にね、こういう話しましたけど、御言葉を蓄えるというのがありますね。ちょっとここは見ときましょうかね。詩篇の119、これ御言葉の書って言われる、もうめちゃくちゃ長いところの詩篇なんですけどね。なんでこんな長いのっていうぐらいあるんですけど、一つ一つ読むとなかなかいい言葉がいっぱい書いてあるんですけど、その御言葉の章ですね、御言葉の章の9から16って書いてあるな。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるのでしょ、保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めてます。まあこれも重要ですね。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えましたってありますね。心に蓄える必要があるんですね。御言葉を次々に。これ暗記しろって言ってるわけじゃないですよ。1ヶ月ぐらい話しましたけどね。これを暗記しろって言ったら、みんな無理ですよね。それはもう若い人の方が有利ですね。それにこれを暗記しようとした瞬間、多分皆さん寝るでしょう。ね、これが聖書じゃな、御言葉の書じゃなくって、睡眠の書になっちゃいますね。覚えようとしちゃダメですね。御言葉を心に蓄えるってことは、これを読んで、必ず一人一人 に与えられる言葉がありますから、それを噛み砕くんですね。自分の心の中で噛み砕くんですね。そうするとその御言葉が心の中に染み込んで、栄養になっていくと。もう離れないですね。それをどんどんどんどん自分の栄養にこの御言葉を使っていくということが重要ですね。2番目、敵に対して、これも有名ですね。ここでも何回も書かれてるね。神の武具ってやつね、真理の帯とかね、正義の胸当てとかね、平和の旅って書いてなかったな。平和の、なんだっけ。靴、軍足じゃなかった。なんだっけな。忘れちゃった。足には平和の福音だっけ。軍足とか書いてなかったな。まあ、信仰の大盾とかね、救いの兜とかね。一番皆さん多分覚えてるのは、御言葉の剣ね。そう、これね、もういろいろ書いてあるんだけど、ふっくるめて言うと、イエス・キリスト着ろってことね。イエス・キリストを着るってことですよ。イエス・キリストのマントにバッとかぶっちゃえばサタンも近づけないですよね。主はそこしか見ないですからね。主はイエス・キリストの衣しか見ないですからね。中身にある私たちは全然見てくんないですからね。主が私たちを見るのは主イエス・キリストの衣を着たその衣のみですから。で、私たちは主に目を留めていただきたいんでしたら、まあ、あるいは許していただきたいんでしたら、イエス・キリストを着ておく必要があります。で、サタンに対してもそうですね。こう敵に対してね、神の武具は敵に対してって書いてますからね。敵に対処するには神の武具を身につけようって書いてますからね。エペソ書の6-10を見ていただければわかりますけど、サタンに対してももちろん効果的ですね。イエス・キリストを切るっていうのはね。で、発する言葉はイエス・キリストの言葉、すなわち聖書のみですね。ここも皆さん分かっていると思いますけど、イエス・キリストが荒野で対処したときは新明記からですよね。下手なこと言わない方がいいですよ。私悪霊追い出しってね、第三の波かなんかでブームになったんですかね。あれは危険だと思いますね。どこだっけな。なんかイエス・キリストの皆使って悪霊追い出そうとしたら反対に裸にされたってのありましたよね。あれ使徒だっけ。 そうだったよな、確かな。あ、19章だ、あったあった、13ですか、はい、ありました、ありました、あ、これこれ、ね、ユダヤ人の魔除け、13節読む、19章の13節読むと、ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって、主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみたってのがありますね。するとどうなったか、そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出したと、ね、彼らハウトゥーで行こうとしたのね、パフォーマンスをね。そしたら逆襲にあっちゃったわけね。俺、注意した方がいいですよ。命じるのを注意した方がいいよ。下手に、命じろって言ってないですからね。主イエス・キリストは命じてないですからね。新命記を通って、何々と書いてあるとかしか言ってないですからね。命じろって言ってないですからね。命じたっていうのはないですよ。先々週もちょっとね、ここにいる姉妹とちょっとお話ししたんですけど、ミカエルは、サタンに対して命じてないですからね。ミカエルは、ユダ書だっけな、ミカエルなんつったか、ユダの手紙って書なかったよな、こっちかな、あった、9節、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いましたって、あるでしょ。何々に命じるなんてこと言ってないですからね。注意した方がいいですよ。あくまで我々が戦えるのは神の武具であるイエス・キリストを着て、神の武具の一つであるイエス・キリストの御言葉を告げるだけですから、淡々と諌めた方がいいですよ。ここに書いてあるよね。ミカエルの真似してね。ミカエルはあの予言書では戦ってんですからね。ミカエルとイエス・キリスト、この二人って呼ぶのかなんて言うのかちょっとよくわからないですけど、この方たちによって戦いを勝利するんですからね。ですからミカエルは本当はね、なんか命じたり裁いたりしてもね、良さそうなもんですけど、ここではね、ちゃんと書いてあるね、罵ったり裁くことはしないで、主が戒めてくださいますようにって言ってるんですね。おそらくパフォーマンスに走っている悪霊追い出しの回ではもっと、裁くような言葉を多分ね使ってんじゃないかなと思いますね。私はそれは危険だなというふうに思いますね。週末になればなるほどここの対処の仕方も重要になります。どこまで行ったっけ、敵に対してね、敵に対しては神の武具、すなわちイエスの衣を身につけるということが重要になります。世に対して、これはもう十字架ですね。十字架、ガラテヤ書ですね、6-14、ガラテヤ書の6章しかし私には私の主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。これ難しいですよね。最初にこれ読んだとき、十字架で、 十字架を誇るって何でしょうとか思いましたね。十字架を誇る、なんだろうと思いましたね最初ね。十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられた、なんだろうと思いましたね。これ要は世の力が働かないってことを言ってるんですね。私にとって、これ書いてあるように、私にとって世界、まあ世ですね、世は十字架につけられたと。世は十字架につけられてるわけですから、世の力っていうのはもう死んでますね。十字架の上で釘付けにされて、ですから世の権力とかですね、地位とかね、財産もそうね、家が綺麗で欲しいなとかね、そういうのも、そういうやつもね、そう世的なものの魅力っていうのは私に対しては働かなくなってるはずですね。私に対しては世は十字架につけられてるんですからね。本当はね。ですからその魅力に負けそうになった時は十字架を誇ればいいんですね。ああ十字架にかけられてる、世はもう十字架にかけられてると思ったら、その魅力がうにょうにょうにょっとこう消えちゃうはずですよね。その魔力がね。私たちもですね、実はでも世にとっては私たちは十字架につけられてるんですね。これ想像するとね、あんまかっこいいもんじゃないね。十字架に、世から見ると私たちは十字架にこうやってつけられてるんですよ。世から見るとね、世から見ると私たちね、多分ね、強いもんには見えないですよ。十字架につけられてますから、なんか弱々しそうなやつだな、全然力なさそうにしか見えないはずですよ、世から見たらね。あのイエス・キリストと共に歩けば歩くほどそうなってると思いますよ。ですから、力強そうな、世から世的に見て力強そうな、この辺に金のネックレスしたりね、してる人を見たら、とこれちょっと考えた方がいいですかね。いいかもしれないですね。世に対して、あの人十字架につけられてんのかなみたいなね。なんとなく十字架の弱さ、みそばらしさっぽくないなとかね。別にこれは汚いもの切れとかね、貧しい生活しろって言ってるわけじゃないですよ。ただここに書いてあるように、世から見ると私たちは十字架についてんですよ。ですから力強そうには多分見えないと思いますね。だから世から見る私たちの目というのにもね、注意した方がいいですね。ですからこうやって威張ってもしょうがないですね。彼らにとって私たちは弱く見えるんですよ。実は強いんですけどね。でも弱く見えちゃうんですね。で、その弱く見えるのを私たちは誇るべきですよ。十字架を誇りましょうと書いてあるんですからね。私たちは死の力から逃れられてるんですからね、この十字架によってね。これ誇るべきだと思いますね。で、最後じゃないんですけどね。その結論はね、結局ね、イエスの囲い、まあイエスの衣もさっき言いましたけどね、イエスの囲い、あるいはイエスの御国、御国もう来てますからね、部分的ですけど、にとどまり、死と共に歩み切れるかということで、詩篇をそこに書いてます。146編ですね。ここは、全部読もうかな。短いんでちょっと全部読みますね。ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよう。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。君主たちに頼ってはならない、救いのない人間の子に。その息が絶えるとその者は己の土に帰り、その日のうちに彼の諸々の計画は滅び失せる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者は。主は天と地と海とその中の一切を作った方。 とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。主は囚われ人を解放される。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しい者を愛し、主は在留異邦人を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる。主はとこしえまでもすべ収められる。シオンよ、あなたの神はよよにいます。ハレルヤと。まさにここに書いてある通り、主以外のものに頼らないように、いずれ滅びうせよと書いてますね。主以外のものはね、主に望みを置くもののみが幸いを得られます。そのことにますます注意しておく必要があります。主の御国にとどまって、まあ、主の衣を着ていると言ってもいいですよ。主の御国にとどまって、そこを出なければ、主が守ってくださいますね。イエス・キリストが戦ってくださいます。すべての防御はイエス・キリストがなさいますから、OK です。で、今日まあこういうメッセージになったんですけど、まあ、先週、先々週、まあ、祈っているとですね、まあ改めてその主から来る言葉がですね、レブナントなんですよね。イエスの門は狭いと。で、週末はご存知の通り、別に観難の時じゃないですかね。週末っていうのは花嫁修行の最終段階であり、実は選別の時なんですね。今日イザヤ書を読んでて、イスラエルは脱穀としての役割を与えられているというのを見ました、午前中ね。まあ、すなわちイスラエルは試金石なんですね。主の側につくのか主の敵に回るのかの試金石としてイスラエルは使われるというのをイザヤ書の預言書にはっきり書いてあるんですけど、そうやってこう週末になればなるほど、再臨の日が近づけば近づくほど白黒がはっきりしちゃうんですね。クリスチャンでいうと選別の時なんですね。で、そのことがですね、何回も示されるんですね。で、なんでやねんの話で、実際にでもレムナントって数少ないですよね。ノアの箱舟でね、ノアの大洪水の時救われたのはノアの家族8人だけでしょ。出エジプトの時は60万人ね出たけど、最後入れたのはカレブとヨシュアの2人だけでしょ。ギデオンは300人の精鋭でね戦わされましたよね。減らされてね、どんどん減らされて、でアハブのとイゼベルの時代ね、バールの預言者たちとエリア戦いましたけど、エリアが誰もいませんって言った時にまだ残ってる、7000人残ってるって、そのわずかな数ですけど7000人残ってるっていうのがありましたよね。で、これミザヤ書なんですけど、甘いブドウ園作ったら甘いものを期待してたけど水ブドウできちゃったっていうのもありましたよね。クリスチャンいっぱいいっぱい福音が伝えられてね増えるんですけど、中には水ブドウになっちゃうのもいるんですね。イザヤが警告してる通りですよ。披露宴の例えっていうのがありますよね、マタイでね。マタイ、これちょっと見てみましょうか。マタイの披露宴の例え、マタイ22章ですね。イエスはもう一度例えを持って彼らに示された。これも最後の方ですね。イエスが地上におられて最後の方、十字架にかかりそうになるところですね。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいた、お客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。 お牛も太った家畜も送って何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出ていき、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出し、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会ったものをみんな宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会ったものをみんな集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです、と書いてある通りです。これはまあもういいですね、大体皆さん。まあ、じゃあちょっと、じゃあ簡単に説明しますと、まあ、結婚の披露宴というのはキリストの結婚ですよね。もちろんね、キリストの結婚にユダヤ人たちは免れたんですね。免れたんだけど、彼らは自分の生活で精一杯だったのね。なんか今と似てますね。もう書いてあるように、畑とかね、商売やってたね。そっちで忙しかったのね、彼らは。で、もうイエス・キリストに振り向くもしなかったのね、ユダヤ人たちはね。それで、恥をかかせ殺したっていうのがありますね。預言者殺したね。イエス・キリストも十字架にかけちゃいましたね。で、王は怒って兵隊を出して、紀元70年、ローマ兵によって、ローマ破壊されましたね。ここに書いてあるように、兵隊出して、ローマ兵によってエルサレムはボロボロになっちゃいました。で、次どこ行ったかっていうと、で、出会った者をみんな宴会に間抜けって言ったんで、異邦人たちがいいも悪いもなく、私たちも含めて、資格のないんだけど、資格全然持ってないんだけど、免れたんですね。でも、私たち、元来資格ないもんですからね。礼服なんて用意してるわけないですからね。宴会免れたけど。そこで、キリストの礼服を、主はご用意なさったんですね。で、それを着ないといけないよね。出席するときは。で、着ないで行くと、こうやって放り投げられちゃう。で、外で歯ぎしりするってことになっちゃうんですね。私、歯ぎしり派って呼んでますけどね。ですから、披露宴に例えに、ここに最後にちょろっと書いてますよね。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないと。歯ぎしり派の方が多いような気がしますね。で、そういうのをね、ここ2週間前ぐらいからこう受けてるんですよね。ですからもう例えもありますし、他のところ予言の書にもいっぱい出てきますし、やっぱりね、選ばれる人たちは限られてるんじゃないかなと思いますね。一人一人もそれは、実際そうなることだと思いますよ。それは覚悟しといた方が私はいいんじゃないかなと思いますね。別にこれ地獄に落とされるとかそういう次元じゃないですからね。歯ぎしり派に入るだけですからね。歯ぎしり派の方ですからね。で、これから、まあ、こういう感じで週末がどんどんどんどんこう近づいてきて、闇がどんどん深まりますからね。闇がどんどん深まっていくと、結局ね、イエスと共に歩めない人っていうのは、ね、耐えられなくなっちゃうんで、人を頼ったり組織頼ったり、いろんな見た目に教会にやっぱり頼ることになると思うんですよ。ですからはしごする人も増えるような気がしますね。教会のはしご、午前中はあっちの教会、午後はこっちの教会とかね、最初の週はあっちの教会、次の週はあっちの教会とかね、はしごする人も結構増やそうな気がしますね。私に合った、メッセージしてくれる教会がいいとか言ってね、そういう気もします。そういう人ほど目の前の状況ね、世の中の動きの状況にあたふたし、 見た目に良いパフォーマンスに惹かれちゃうんですね。でもクリスチャンの生活というのは結局ね、主を求めようとするかどうかなんですね。ハウトゥーじゃないですね。こういうことをやればいいとかね、こういう祈り方をすればいいとかね、そういうハウトゥーものじゃないですよね。あのハウトゥーのメッセージすると多分受けはいいと思うんですけど、クリスチャンの生活で感じるのはハウトゥーじゃないんですよね。結局主と歩むかどうかはその人が実際に主を求めようとするかにかかっちゃうんですね。で、結局ね、その人が、主に目を向け、自分から目を離すことができるかどうかは、一つのね、指標としては祈りが変わってきているかどうかによると思いますよ。最近私が祈ってて感じるのは、もちろん囲いの中から出ちゃいけないんですけどね、私たちは囲いの中から出ずに今いるこの御座、与えられている御座にしっかりととどまらないといけないんですけどね、この御国にとどまっていかないといけないんですけど、その中からイスラエルに対する祈りとかね、落ちていく同胞兄弟姉妹たちができるだけ少なくなるようにという祈りをやる必要があるというのを私感じるんですよ。それとあと御霊の動きね、御霊の動きに敏感になっておく必要があるというのを感じますね。ですから私たちができることは囲いから出ずに警告を発すること、警告を発するというのは福音を伝えようということですね。主イエス・キリストを伝えるということですね。主イエス・キリストの義を伝え、なおかつ主イエス・キリストの栄光を表すというこの福音をね、伝えるということですね。で、イスラエルの人々や異邦人の人々が一人でも多く漏れませんようにという祈りをね、必要じゃないかということを感じます。実際私祈ってますけどね、歯ぎしり派に入る人が少なくなりますようにってね。囲いから出ないっていうのはね、旧約の祭りじゃないな、祈りも一緒ですよ。旧約の時に香を焚くときは聖所の中であげたでしょ。聖所の中で香をあげるしかないんですね。我々もその中にはいないといけないんですよ。囲いから出るってことは聖所にいないってことですからね。いくらこうやってふにゃふにゃふにゃふにゃっていっぱい祈ってもね、聞いてくれないですよ。香上がらないですから。その香をかぐわしいものとして主は受け止めてくれないですよ。旧約の神殿のところにあるように香を焚く場所は聖所の中なんですね。死聖所と聖所の幕はもう、破られてますけどね。ですからあの中にいないといけないんですよ。あの中にいて祈りをしない限り何の役にも立たないですね。かぐわしい香にはなりませんよ。ですから私たちができることはその中に、居続けることですね。居続けることで、祈る時もその中から祈ることですね。パフォーマンスに走った途端そこから出ちゃうことになりますからね。それは注意した方がいいですね。以上です。なんか言い忘れたことがあるような気がするんだけどな。なんか言ったっけ。なんか言い忘れたような気がするんですけど、多分これは、そこで止めとけということでしょうね。なんかね、この辺引っかかって、なんかあったよなっていうのがあるんですけど、多分こう、ここで止めておけという話だと思いますんで、ここで止めておきたいと思います。ここ2、3週間ずっと重たかったんですけど、私がこの、祈ってね、主を、私に何をしろとおっしゃるんですか、この虫けらの役部にっていう感じで祈ってきたのは、今最後の方で語ったこのメッセージでしたので、お伝えしておきます。はい、以上です。